今日の水戸黄門様は久しぶりにお越しいただきました衆議院議員の船田はじめ先生、そして元農林水産省事務次官の小林義雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。船田さんは、そう、久しぶりいうのは、
はい、
これは罰金もんですね。
罰金
申し訳ございません。
こんなに日焼けされてるのに。
そうそうそう、
申し訳ございません。
というのは
日焼けされてるのは忙しかった、
そうそう、いうこと。
外回り。
いや、大体ね、私はね、この番組に一番適してる議員っていうのは、
はい、
船さんですよ。
いやいやいや、そんなことないですから、
ね。いや、レギュラーより私とめちゃくちゃ長いから。
もう腐れ縁ですね。
そうそう、もう完全に腐れ縁、
ね、腐れ縁、もう腐ってしまってる。
ただね、はい、僕はね、いつも思うのがね、神戸来はってもね、
はい、
全然変わらはれんでしょ。
え、
一人でね、ぽつんとカバン持ってきて、はい、ね、師匠も通さず、70なってないのにね、13回通ってはるの。
ねえ、
そうですね。いやいやいや、
もう本当やったら15回やけどね。
ちょっと途中で。
そうそう。
そこは突っ込んだりしないところですよね。いや、
途中で休憩しちゃって。もうしんどいから休憩やと。
はい。まあ休憩されてもね、お仕事ありますから。
そうそうそう。ただね、僕ね、私はまあ個人的にずっと長い付き合いで大好きなのはね、
はい、
ブレない。あのね、議員でね、ブレる人って多いんですよ。
あ、
ブレない。例えば、はい、参議院議員の人数が増える問題でもですね、他の議員はみんな裏では反対してるくせに、いざなったら議場出たん船田さんだけですよ。俺ニュース見ててね、
いやいや、
すごいな思いましたね。
新聞記事になったんですよね。
そうそう、
だいぶ怒られましたけどね、その後。
いやいや、ちょっと僕はね、あの正論を言ってほしいために一票入れてるわけですよ。
うん、
僕はもう正直に、今の選挙制度は日本にとって適してないと思ってるんですよ。
うん、
で、昔一度小沢一郎さんが、私3時ぐらいかな、訪ねて来られた時に、実は本願寺の総長と3人で喋ってる時ね、松村さんって、うん、その時にね、僕は昔からね、二院制っていうのは間違ってる思ってるんですよ。二政党が戦うっていうのは、
うん、
したらそれは雑多ないろんな人種のアメリカには適してますよ。
す
ると日本みたいにどっちかというと単一民族的な国家っていうのはね、多党制でないとね、
うん、
やっぱりいろんな意見がなかったらいかんと思いますね。
うん、
その話をしたことありますわ。
あ、そうです。それは小沢さんと、
小沢さんにそれを言うたことありますわ。
はいはい
はい、僕はそういう面では、なんていうかな、いろんな面でね、僕政党助成金もおかしいと思ってる人間やし、
うんうん、
そういう面ではね、昨日も農水の小林先生と喋ってたわね、
はい、
なんで日本でこうなってんっていう、
うん、
船田さん、これなんで日本でこうなったんです、失速してきて。
ああ、弱くなってる。
あ、
まあ、さまざま原因はあると思いますけどね、
うんうん、
一つはやっぱり教育が、
うん、
いや、なんていうかな、こう人々を責任を持たせる、自分で考えさせる、うん、そういうその教育のやり方がなくなっちゃって、
そうです、ね、
指示待ち人間をいっぱい作っちゃった。
そうですね、
はい、
あ、
そういう状況が一つありますね。
うんうん、
僕は村さん、経済的にね、慶応の経済から、まず俗に言うシューペンター的なね、
はい、
革新におけるイノベーションにおける企業がそれを怠ったら国家は成長しない的な論理っていう、僕はやっぱり正しいと思います。だからやっぱりファンドテクニックとか日銀のレートのラインだけで国家のバランス取ろうとしたって、僕は完全に間違ったと思ってる人間なんですよ。やっぱあの時にね、半導体の問題にしたって、結局バブルの時にそのイノベーションを怠って各企業が不動産投資とかに走っていって、
うんうん、
そのツケが結局今に結びついてきたと、
うん、あ、それ私もね、言えると思いますね。特に1990年、うん、バブルが頂点に達してそれが崩壊をした、そういう中で 企業経営が目先の経営、目先の利益にあまりにもとらわれすぎて、それで各その大企業のいわゆる中央研究所というのをみんなどんどん辞めちゃったんですよね。で辞めちゃったんで、その研究者はアメリカ行ったり韓国行ったり中国行ったりで、向こうで花を咲かせて、そして日本のお家芸の科学技術を全部捉えちゃった。これ大きいですね、この影響はね。
そうですね、それをね、本気で検証してる人間が少ない。
はい、
例えば国会の中でですね、なぜ産業構造的に日本は弱くなったのか、
はい、
それをちゃんと検証してですね、未来系の予測を立ててるような委員会ってあるんですか？
基本的にはないですね。
それをすべきな時にも来てると思うんですよ ね、
特に財政の健全化なのか、
はいはいはい、
あるいは積極財政を続けるのか、
はいはいはい、
これは自民党の中でまだ議論がずっと続いてるんですよ。
なるほど、
どちらも旗を下ろしてませんからね。
なるほど、
その間で日銀が右往左往してるっていう、はいはいはい、そういう構図ですかね。
船さん、どっちかってどちら側の人間ですか？
私はやっぱり財政健全派に近いと思います。
なるほど、
まあ、もちろんある時はね、
うん、
景気の悪い時は、
はい、
大盤振る舞いしてね、
はいはいはい、
金利を下げて、
はい、
またお金の供給量を増やしたり、うん、そういうことは当然必要ですけれども、うん、まあ、それが必要なくなったらすぐ撤退する、うん、そういうことが必要である。どんどんどんどん赤字国債流しちゃったままですと、今度はその金利が上げられなくなっちゃう、
うんうん、
今そういう状況でしょ。
そうですね、
金利上げられない、そうすると為替が円安にどんどんなっちゃう。
結局そうですね、
で国の力が弱まる、
うん、というのは金利を上げたら国債金利がスライドしてくるから、もう
大変な状況です。
とはね、一般の人ってそういうこと全く知らないんです。
はい、
だから誰かがどっかで、
ええ、
僕ね、マスコミにも責任あると思うんです、
うんうん、
やっぱりきっちりしたそういうね、
うん、
経済とは何かっていうね、
はい、
やっぱそこの部分をもっと明確にしていかないかんと、
はい、
それをせずにですね、例えばまあなんとかなりますよと、僕びっくりするのは印刷したらええやないかっていうね、その国会議員が言ってること自体がね、
MMT 理論ですかね
考えられない、はい、それからもっと言えることは、私びっくりするのはアメリカのですね、国力に対して借金率というのは、日本は4倍あるんですよ。
4倍ね、そうでしょうね、
うん、はいはい、ということはアメリカより4倍借金が多いと、国力費において。
そうです、そうです。
ということはデフォルト済んでないです本当は、ね、
まあ本来ならそうです。
そうです。
ただその、借金をまた持ってるのも日本人が多いから、日本人国内で回してるだけですから、まあ、なんとか動いてるんです。
そうです、
動いてるんですが、いざじゃあ借金返せとなった場合にどうなるか、
うん、そうです、
これ大変な状況になります
よ。だからそのための保全できる産業構造の収益率っていうのがどんどん落ちてきてる、
はい、
そういうのは僕はね、国会議員の一番大事な仕事っていうのは国民の安全と経済的基盤をちゃんと与えることなんで、は
い、でしかも現在と将来と、
うん、そうです、そうです、
で両方ともですよね、
うん、僕はね、はい、昨日もちょっと小林先生話してたね、
はい、
船さんね、なんで日本は一番お金のある時にインドに投資しなかったんですか、はい、
うんうんうん、
本当に先を考えたら、
はい、
一大証券、
はい、
やっぱり一番証券っていうのはやっぱり人なん で、
そうです、ね、
お客さんですよ、はい、
そうですね、
一番たくさん持ってるインドをね、
うん、
なんでね一番ね、はい、お金を出さなかったんかな、うん、
まあ、インドに対する日本の評価が低かったんでしょう ね、
そうですね、
例えばその数学でもね、ゼロの発見とか、
うん、
まあ、とにかくコンピューターではもうインドはすごい影響力を持ち始めてますよ、
うん、
そういう状況を見られなかったというか評価できなかった。
そうですね、
僕読めなかった、
うん、これはやっぱり政治家の責任は思います。
大きいと思います、
はい、でやっぱりただ面白いのはインドっていうのは遅く、逆に言うたら複雑であり単純な国なんで、
うん、
カースト制度っていう制度がどっかで未だにね生き残って、
ええ、
そう、洗濯屋さんっていうのはもうずっと洗濯屋さんなんですよ、
うん、
で未だにそれを引っ張ってる。しかし反面、
はい、
アメリカのトップのコンピューター企業の社長というのは あれ船さんインド人
多いですね。インド人多いですよ。本当に多いです。
逆にね、
はい、
船さんインドに対して足がかりないんですか。
今のところ特にないです
。やっぱりインドはね、これからやっぱり持っとかないかん国は思いますね。
ちょっと開拓いたします。
そうですよ、はい、逆にね、
はい、
やっぱり大変映画もすごいですもんね今。
あ、映画もねとっても流行ってますね。
ほんのすごいですからね、
世界的にもインドの映画ってね評価されてますよ。
そうですよね、はい、船田さんはね、
はい、
前の前来られた時に文化は大事やっていう意見を言うたあった人なんですよ。
そうでしたね、はい、
だから漫画のね、
はい、
だからそれをまあ野党が反対したと、
うん、
ね、船田さんのそのバランスっていうのはね、船田さんから映画とか文化とかね、
はい、
逆に言ったら K-TOP の話を聞こうとは思えんけど船田さん漫画のね、伝道も作った絵やないかいう感じ、
ね、ね、
本当は京都にね漫画の連動を作りたかったんですよ。
あ、
まあ、これは特に麻生太郎さんが、
はいはい、
推進したんで、
はいはい、
私も応援してたんですけれど、はいはい、結局そのでっかいね漫画喫茶をね国で作るのかって野党から言われて、ほいでポシャっちゃった、
うん、
あれは本当にもったいない、
もったいない、
もったいないです。
今も国力上げて世界進出できるもんっていうのは、
とにかく日本を好きだっていうね外国人の多くは日本の漫画を見て、
そうです、
ね、それでこの漫画を作っている日本が好きだってなってるわけですからね。
ね、コスプレもすごいです
よ
ね、
そうそうそう、まさにジャパンクールですよ、
うん、はい、そうから、ね、日本語を覚えるとかね、そういうような、
そうそうそう、そうどんどんその交流が始まるんですよね、
はい、う
ん、
そういう面ではね船田さんのバランスっていうのは僕長いこと付き合ってるから、いやいやいや、
うん、
案外ねバランスがめちゃくちゃいい人。
いやいや、
案外っていうのがあるんですけど、
バランスボール怖くて取れない
僕はね万博っていうのはねやめる必要はないけれどもね、もしかの時に撤退するっていう視野を持ってなね、
うん、
戦争もそうでしょ、イケイケだけでは滅びますから、やっぱり上手な撤退もね、
うん、
やっぱりすごく大事で、
そうですね、
うん、だからその辺の論理を明確に政治家としてね、
うん、
発信した船田さんっていうのはすごいな、
誤解なきようにしたい、
はい、
もらいたいんですが、はい、今やめると私言ってるわけじゃないんですよね。そうそう、分かってます、
うん、
でただこれ今準備がね、
そうそう、
遅れておりますし、
そう、
これからの見通しも暗いんです。
そうそうそう、
ですから中途半端な万博をやって、
うん、そうです、
そこに、まあ、公のお金も入りますから、
うん、
そういうことでいいんでしょうか。
そうそうそう、
名誉ある撤退も視野に入れて
やる
べきじゃないですか。ですただこれからどんどん必死で本気になって頑張ってもらって準備をしてできるんだったらそれが一番いいです。
そうです、
それは一番いいんです、
うん、
でもそうじゃない時には撤退の選択肢も持っているべきでしょうっていうのが私の考えです、う
ん、いや僕も一番政治家としての政論は思いますよ、うん、というのは何でも突っ込んでいけばいいんじゃないしに、
はい、
バランスを持ちながら成長軌道を描いて、
はい、
それでもダメな場合は、
はい、
まあ華麗なる上手な撤退を視野に考えるっていう、
は
い、
まあ、撤退するにもペナルティーはかかるし、その国際博覧会、
はい、
条約、
はい、
これもありますからね、
はい、
なかなか撤退するのも難しいと思いますけれども、
は
い、
その撤退を意識しながら前に進めるのが僕は事業の一番大事な要点で、やっぱ国なんで何でもイケイケどんどんでね、僕は地方行政っていうのは崩壊してると思ってるんです、はい、
あ、そうですか。
なんでかって箕面の倉田さんがええこと言いましたよ、
はい、
市会議員のね、
うん、
その細かいことは市長には分からないと、
うん、
その細かい動きをちゃんとしてる市会議員というのは大事なんです、
うん、
ただ選挙のためにだけ議員を、生活のために議員をしてるっていうのはこれはやっぱりアメリカ風に、また韓国なんか地方議員で給料安いですからね、
うん、ですね、そうですね、そ
したらアメリカなんかにいたってボランティアですから、もう日本もねこれだけ弱った国が、
うん、
やっぱり本当に自分の住んでる地域を立て直したいっていう、
は
い、やっぱりボランティア的な発想のあるね、
うんうん、
議員さんに が出てほしいと思いますね。
あの最近そういう点ではあの本当によくしようと思っている若手のね、
はいはいはい、
議員が結構出始めてますよ、
うん、確かにそうですね。
それは私は時間ちょっとかかるかもしれませんけれど、
うんうんうん、
そういう傾向をやっぱり助長していく、うん、後押しをしていくことはとても大事だと思っています、うんうん、それは給料がどうのこうの関係なしで、
うん、確かにそうですね、ええ、やっぱりやりがい生きがいを感じて地方のためにっていう人が増えてほしいですね、
う
んはい、
そうですね、
はい、で今ねも割と私の周りで問題になってるのはね、そのあまりにも二世議員が増えすぎてるやないかと、
うん、
僕らあるとか
私も二世
議員、いやいや、いや僕ねそれね
賛成
でしょ、そうそう
賛成だ、
いや船田さんこういう、船田さん二世議員問題ね言うたら、あ高橋さんね、僕は賛成ですから何やそれ本当に、この辺のね、プランさんね、このバランスも難しくなってきましたね、
世
襲、うん、議員の在り方っていうの
は難しくなってきました、
ね、確かに、ね、
正直、はいはい、
船田さん個人的にはどうなんですか、もう船田さんの後を船田さんが継ぐことはないんですか、
うん、
船田
から基本的にはないですね、
出さない、
ね、もうそういう時代ではないと思ってますから、
うん ね、
はい、
それとあの伊吹さん、
はい、
今金経産局長息子さん
に、息子さんやってます、はい、
僕ねなんで出えへんのって聞いたんですよ、
はい、
だ伊吹さんがね、出んのやったら自分の選挙区自分で探してこいって、
うん、
これねものすごい、
すごいねこれは、
僕それ、はい、伊吹善明さんがね、はあすごいな思ったらその一言ですよ、
う
ん、
ああなるほど、はい、
ゼロからって大変ですよね、
そら要は親の地盤から出んのやったらやめとけと、
うんうん、はい、そういうことですね、
お前は自分で地盤作ってくんやったで、
はいはい、
これはね僕ね本当にね、二世議員の人に言いたいのはね、
うん、
もうね時代違うねんでって、
はい、
成長社会を目指した成長した日本と、
うん、
衰退してる日本では政治機構を変えんことには、うん、従来型の部分で今船田さんが俺の後にはもう衆議院議員は一族でないっていうのは、うん、この言葉だけでも船田さんの議員としての見識はすごいです、ね、
あの今まで成功してきたパターンがこれからは通用しないですから、
そうですね確かに、
ですから二世三世は今までの成功に乗っかって出るわけですから、
うん、
それは絶対にうまくいくはずはないん
です、ないですね絶対ね、それは
人も考え方も変えなきゃいけない、
それがねやっぱりね大阪における自民党と維新の部分に変わってきた、
違いでしょうね、そうでしょうね、
それ維新っていうのは2世いないですからね、はい、今のところ、
はい、
そこを本当に上手に訴えかけてきますから、
はい、
政治の本質っていうのは、うん、家のもんじゃない、
うん、
みんなのもんであるべきやっていう論調で、やっぱりこれからますますその論調広がっていくんですよね、
う
ん、
まあ、そうでしょうね、うん、
そしたら経済が安定してる時はこれでっていうね、
はい、
その辺はもう本当に我々はね、
はい、
最後にちょっと小林先生と話していただきたいのは、
はい、
実はこれね最初からこの問題で走ったら、
うん、
何かとちょっといろんな問題があるんで、
はい
はい、というのはあの原発のあのね水ありますね、
はい、
議員としてどう思います？
まあ私はあれやらないと廃炉ができないと思いますね、まあやむを得ないと私は思っています、うん、それから当然そのアルプス処理水で他の放射能についてはかなりこうあのカットできたんですが、トリチウムだけ残っちゃ
って、ね、そうですね、
でもトリチウムというのはこの今の自然界の中にもあのありますし、でこれはあの、あの国際的な機関も認めて安全性認めてくれたものですから、まあやむを得ないかな、ただ漁業関係者の皆さんの心配はよくわかります、
うん、
そこはきちんと保証はしなければいけないと思ってますが、
ただその風評が止める、
はい、
昨日もあの農水の小林先生って一番ドンピシャなんで、
はい、
先生これね、先生は水産庁の長官もされてて、この問題はそのズバリ言いますけれど農水省としては何をしたら一番いいんですか？
放射性物質に関わるいろいろなその懸念とかですね、 で、それに対してまずあの国民の皆さん、それから諸外国含めて、うん、その安全性はこういうことなんですよっていう、その客観的な科学的なあの根拠、うん、これをまずきちんと説明していくっていうのは、まずあの政府のことでやってきてですね。でそれがまずどこまで浸透していけるかという、これは一つのポイントだと思うんです、うん、それであの国際的にもいろいろ周りの国からさまざまな批判も出てきている中で、いろいろまあ外交当局もやってるようなんですけども、国内でもですね、あの最近のいろんな世論調査見てると、まだ納得感っていう意味では割とその懸念持ってる皆さんが結構いるっていうの結果出てますんで、うん、まあそういう意味ではあのそういう科学的な根拠の説明っていうことをやっぱりもっと幅広くやっていくことと、それからその処理水のさまざまなプロセスに応じて、その段階段階のいろんな動きだとか、どういう状況になっているか、いわゆるモニタリングも含めてですけども、そういうことをやっぱりきちんと丁寧にあの発信していくと、うん、まあ、そういったことが必要なんだろうなっていうふうにまず思っております。それからそうは言ってもやっぱりあの漁場がですね、そういったことでまあいろいろ魚が大丈夫かというような懸念を持たれて、それはいわゆる風評被害という形で漁業者の目指さに影響したと、これはまたの、まあ、大きな問題なんですね。でやっぱり漁業者から見るとやっぱり漁場が一番大事なんですよ、やっぱりそこで基本ですから。だからそこについてあのきちんとやっていくんだっていうことを、今言ったそのプロセスでやっていくことと合わせて、まあ、仮に風評被害が生じた時の、まあ、対応はですね、これはこれまたさまざまな対策がありますから、まあ、これはの政府の方ではあの、まあ、経産省含めていろいろ対策のための基金等は設置しているというふうに聞いておりますので、うん、まあ、そういうものを有効に活用していくのかなと。まあ、どっちにしろ今船田先生もおっしゃられたように、まあ、とにかく避けて通れないという課題に対して、どうやってあの、まあ、みんなでそれぞれの何て言いますか、立場をわきまえながらこれから円滑に進めていくかということが問われているという、まあ、そういうことなんでしょうね。うん、
さあこれは、ええ、もったいない話なんで、
ええ、
次週もこれにしましょう。
次週、はい、なんかあのお金お支払いした方がいいくらいの内容でしたね。講演料をいただ、はいはい、いただいてもいいくらいの。
今日はあのこのまともな路線で終わりましょう。
はい、わかりました。ありがとうございました。次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめと
小林芳生でした。